ビジネスワーキンググループの取り組みに関しまして、アクセンチュアの笠原よりお話をさせていただきます。で、アジェンダ上ですね、ここがアブナードの山中さんがお話しされるというところだったのですが、当初私と、山中さん2人でこのセッションを話をしようかということになっておりました。ただちょっと急なご予定が入られたということで、私がこの15分間お話をさせていただきます。一応自己紹介記載をしておりまして、アクセンチュアのデジタルコンサルティング本部というところに所属しております。主に、データ活用とか分析基盤の提案から構築までを担当しております。でですね、私ちょっと2日前ぐらいからですね、花粉症で目が非常に充血しているのですが、なぜかですね、アクセンチュアというキーワードと目が充血しているということで、徹夜をしてきたんじゃないかってすごい勘違いをされるので、そこは花粉症です。ちょっとこのリクルーティングで非常に大事な時期にですね、アクセンチュアは徹夜をしているみたいなイメージをつけられてしまうと困ってしまうので、花粉症です。ですね、本日私からお話しさせていただきたいアクセンチュアにおける IoT の事例を2例お話しさせていただきます。まず左側にありますのが、エキスポミラノの2015年のエキスポミラノで弊社が構築しました次世代の購買体験提供の事例です。右側がですね、コネクティッドマインソリューションということで、採掘場を対象にした弊社が持っているソリューションの事例を、これはインダストリアル IoT ということでご紹介させていただきます。まず左からですね、スーパーマーケットオブザフューチャーということで、未来のスーパーマーケットをイメージしてミラノで、ブースを出しました。まずイマジンということで想像してみてください。商品に触ることなく、商品が語りかけてくれるような、何か情報が提供されるようなスーパーマーケットはできないかと。さらにはその商品の購入を通して、他の購買客、同じ商品を買った購買客と通じ合えることはできないのかと。さらにその一人の顧客の購買履歴をもとにしたフィードバックであったりとか、そういう情報の提供っていうのができるシステムは作れないかと。これはちょっとコンセプトモデルなので、先に、こういう少しキャッチーな話題がついてはきているのですが、こういうコンセプトのもと、エキスポミラノでシステムの構築を行った事例です。これがムービーになっていますので、まずはそちらをご覧ください。ですね、このムービーで、ちょっと音楽がかなりチャチいのは置いておいて、何が起きていたかと、ちょっと音楽は私ではどうすることもできないので、何が起きていたかということをお話しますと、スーパーマーケットに来た購買客が商品をカゴに入れるために手に取ります。その手に取った商品に関する情報というのが、先ほどの上のスクリーンですね、そこに表示されている、そういうシステムになっています。UI 部分も、ゲーミフィケーションの要素を非常に取り入れ、 弊社にもデザイナーがいますので、まあ、そういう人たちを協力して、ユーザーインターフェースというのをこのような形で構築した事例になります。でこれですけれども技術的な要素としてはキネクトを使っていました。キネクトで、購買客の行動っていうのを、センスしてあげる。でそれに対して、取った商品を推定してその商品に対する情報を出してあげる、まあ、そんな、システムでした。でこちらですけれども、本日懇親会で先ほども簡単にお話がありましたがアバナードさんより、デモのブースを作っていただいてますのでそちらでご体験いただければと思います。でまあ、このシステムによって何が可能になったのかというところですけれども、まあ、顧客に対する購買行動の分析というのが可能になりましたと簡単にお話ししますと。さらに次の事例は、コネクティッドマインということで採掘場のトラックであったりとか設備、人というのをインターネット上につなげて分析をしてあげるようなシステムになっています。ソリューションモデル詳しくはお話はしませんが非常に大規模な採掘場を想定しておりまして装置であったりハードウェアソフトウェアというのも、まあ、複数存在しているような状況というのを想定します。これを、IoT ということでインターネットにつないであげて一つのプラットフォーム上で、管理をしてあげようというソリューションになっています。これもムービーがございますのでまずはこちらをご覧ください。こちらの方が音楽は
The mining industry is changing rapidly. In the face of challenges such as low commodity prices and declining grades, many mining companies are optimizing their business through the use of digital tools and capabilities. These companies are committed to operational excellence, reduced costs, and increased profits. They're focused on delivering longer asset life cycles, and they know that workforce health and safety must always remain a priority.For some time, mine operators have been using smart interfaces to collect data about key aspects of their operations. These might include vehicle movements, driver fatigue, and pit conditions. The problem is that these data collection capabilities are often uncoordinated, eliminating the potential to obtain end-to-end insights. That's why Accenture has developed a connected mine solution. We want to help mining companies gainValue from their digital investments by applying advanced analytics to improve the way their business runs. Imagine enjoying a complete window into your operations 24 hours a day, 7 days a week. Imagine a mobile device that tracks your asset utilization and yield from every shift. Imagine being able to protect your miner's safety by predicting worker fatigue before accidents can happen.Reducing machine downtime and inventory costs by predicting when your equipment needs maintenance. The Accenture Connected Mine solution makes each of these innovations possible by leveraging the Internet of Things and mobile devices.
こちらは非常に大規模な、まあ、環境を想定したものになっているのですが、こちらが先ほど出ていたユーザーインターフェースの画面ですね。でこちらも、各機器から送られてくる情報っていうのを一元的に管理してあげるというもと、例えば右下、どの作業員がアラートを上げているのかといったことであったりとか、まあ、そういう管理が行えます。でこの2つの事例で、まあ、どのような印象を受けられましたかということをお伺いしたいのですが、多くの方はこういう印象を受けられているのではないかというのを4つ記載しています。例えばこれやっぱり日本の事例ではなくて海外の事例なので海外って進んでるなっていうことを感じられた方、また想像していたよりも大規模な IoT でここまで大規模にやるんだというような印象を受けられた、面白そうだけれども自分の会社での導入ってやっぱりハードルあるよね、難しいよねというような印象を受けられた方もいるかと思います。で、まあ、我々が今回行っておりますビジネスワーキンググループでは、このような IoT って面白いと思うけど、まあハードルがあるよね、導入に対しては課題があったりハードルがあると感じられている会社さんに多く入ってきていただきたいと考えております。で今回の我々が想定しているワーキンググループの進め方について簡単に概要をお話しさせていただきます。まずこれは弊社のメソッドを元にした、まあ、フローなのですが、IoT のビジネスでは IoT 導入によってどこでお金を生み出せるのか、価値の創造ポイントと、あとそれによってビジネス的な変化、業務に対する変化というのを適切に早い段階で特定しておかなければならないと考えています。これにはまず IoT 導入をするところでクイックウィン可能、すぐに結果が出てくるような簡単なところから入れていかないといけないですねと。でさらには早い段階でプロトタイプを用いた POC を行う、ここも重要なポイントだと考えています。具体的にそれぞれ4つの枠についてお話をさせていただきます。まず1つ目、イマジンということで IoT の導入対象のユースケースというのを考えていきます、検討していきます。先ほどエキスポの例がありましたので下にリテールを想定して記載をしております。まあ、リテールの業務数多くあると思うのですが、ここでは4つ挙げております。1つ目が仕入れ、マーケティング、販売、アフターサービスまで含めるかもしれません。この4つを想定しております。最終的に企業として、まあ、顧客満足度を向上するということ、さらに企業の利益を生み出すということ、これは最終的な目標なのですが、それに対して、まあ、課題がいくつかその業務に対して存在すると想定しております。例えば仕入れ、仕入れコストを減らす方法って何かないのかなとか、マーケティングだと効率的に広告を出す方法を知りたいねと、販売の部分だと本当に価値のある商品買ってもらうにはどうすればいいですか、先ほどのエキスポの例だとここの課題に対するアプローチだと取ることもできます。さらにアフターサービス、顧客満足度を調査する方法ってないのかなと、こういう課題を持った企業さんに今回のワーキンググループでは入ってきていただきたいと考えています。その課題を特定し、どこを IoT 導入対象とするのかを特定した後、それを詳細化するフェーズが次にあります。例えばカスタマージャーニーとしてプロモーションを受けたカスタマーが、まあ、店に来店をします。その後商品をピックアップする、さらには購買、そして店を出ていくところ、アプローチする箇所っていうのはたくさんあると思います。その中でどこでアプローチをするのかということを考えていかなければなりません。右に記載していますがユースケースというところですね。まずユーザーは誰なのか、どの課題に対してアプローチをするのか、解決策どういう方法を取るのか、さらにそれが決まった段階で要素技術というのもある程度見えてくると思います。この要素技術に関してはぜひベンチャーであったりとかスタートアップ企業に入ってきていただきたいと考えています。 IoT に対するソリューションを持っている企業さんたくさんあると思います。その企業さんと先ほど課題をお持ちの企業さんをマッチングする、それが非常に大事だと考えています。また弊社でもアクセンチュアオープンイノベーションイニシアチブという組織を、持っています。ここではスタートアップであったりとかベンチャー企業を大企業にマッチングするような活動も行っております。こことも密接に連携して行っていきたいと考えております。最後、先ほどプロトタイプが非常に大事だとお話をいたしましたが、このプロトタイプ、POC を行うところでも我々のワーキンググループでは非常に貢献できると考えています。例えばデバイスに専門的な知識をお持ちのテッドさん、さらには Azure であったり Microsoft 製品に専門的な知識をお持ちのユニシスさんやアバナードさん、これらの会社の協力を得まして POC というのを早い段階で推し進めていきたいと考えています。さらに IoT を導入すると、まあ、イベント制であったりとか一時的なものですぐ終わっていくようなケースというのも想定されるかと思います。このワーキンググループでは最終的にはビジネスモデルまで消化させたいと考えています。一つ一つのユースケースに対してどこでお金を稼ぐのか、さらにビジネスモデルまで消化させていく、まあ、それがワーキンググループのアプローチになります。また IoT の非常に面白いところというのは、一つ例えば先ほどのキネクトのセンサーを導入した例ですと、そこからまた新たなビジネスチャンス、ユースケースというのが生まれてくると思います。例えば他の店舗と連携することができるんじゃないかとか、購買行動を分析できるんじゃないか、これは今まではポスレジで購入したお客さんの分析っていうのはできたんですけど、実際に商品を手に取ったけど戻したようなドロップをしたお客さんの分析っていうのはできませんでした。そこに対してもアプローチができるようになる、またさらなる購買体験の行動化とか、まあそういう道が開けてくるのではないかと考えています。でこのビジネスモデルへ消化させた後、またイマジンのところに戻ってこのサイクルをぐるぐる回していくということも可能ではないかと考えています。最後にですけれども、 IoT ビジネスには掛け合わせ、 先ほどイノベーションというお話もありましたが、イノベーションは1社では起きにくいです。2社以上の掛け合わせ、これが非常に大事になってきます。例えばこれ有名な例ですけど、保険会社と車の会社、これが掛け合わされたら何ができるのか。以前もうニュースにもなっておりますが、運転情報、これはドライバーがどれほど危険な運転をしているのか、どれほど安全な運転をしているのかという情報を元に保険料を変えてあげましょうというアプローチ、新しいビジネスモデルだと理解しています。このような形で、例えば先ほど車でしたけれども、今度自転車に応用というのができるかもしれません。今自転車の損害賠償とかが非常に高額になってきている、そのような背景を受けてこういうアプローチもできるのではないかと。さらに自転車にはコネクティッド自転車ということで情報を取っていきましょうという動きもありますし、シェアリングサービスということで自転車をインターネットにつないで IoT のアプローチとしてシェアリングサービスを作りましょう、このような自転車に対するアプローチっていうのが背景にもあります。こんな形で、さまざまなビジネスモデルっていうのを考えていくことができるのではないかと考えています。最後になりましたけれども、ぜひぜひ先ほどお話ししましたが、課題を抱えている企業さん、また IoT に対して強いソリューションをお持ちの、ベンチャー企業であったり会社さん、ぜひぜひ我々の、ワーキンググループに参加いただきたいと考えております。どうもありがとうございました。
はい、アクセンチャーさんありがとうございました。